A few weeks ago, it was really wonderful for us to hear the reflections and the testimonies from so many of you about how you've seen God at work in and through our church family in the past year. And I want to thank you for all of you who shared with us.
先日の4月24日に行われた信徒総会の中では、昨年1年間を振り返って、この教会の中で、またこの教会を通して、神様がどのように働いてくださったのかを感謝の証として、多くの方々に分かち合っていただきました。分かち合ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。
Last week, Renee challenged us in her testimony to trust God in times of change. Her testimony was a good word to help us get started with a new year.A year that has already brought so many changes in the daily lives of many of us here, or will soon be changing. New living situations, new workplaces, engagements, weddings, babies, children and grandchildren going away to university, and health issues of family members, and even new opportunities to serve here in the church.
そして先週はレネーさんの証しの中で変化の中にある時にこそ神様に信頼し委ねるようにと私たちに励ましの信仰の励ましを与えてくれました。新しい年度を迎えた今、生活環境、職場、婚約、結婚式、出産、子供や孫の大学への進学、また家族の健康の問題、そして教会での新しい奉仕などなど、さまざまな変化を今まさに経験している、あるいはこの先経験していくことになるという方が多いかと思います。そんな新しい年度のスタートラインに立つ私たちにとって、レネさんの証しは素晴らしい知恵と励ましの言葉だったかと思います。
We shared on April 24th that this is our new theme for the year, Journey with Jesus. And that we just heard this year'sTheme passage from Colossians 2. So let's take a moment to understand why God has led us to this theme and where we sense that the Spirit is going to lead us, and then have a basic understanding of the Gospel of John as we set on this new spiritual adventure together.
先日お伝えした通り、今年度の年間テーマはイエスと結ばれて歩むです。テーマセークは先ほどお届けされた中にもあったコロサイ人への手紙の2章6節になります。神様はなぜ私たちをこのテーマに導かれたのか、聖霊様は私たちをどこへ導こうとしておられるのかを理解し、この新しい霊的な旅に出発するにあたって、今日はこの1年を通して学んでいくことになるヨハネの福音書について基本的な理解を一緒に深めていけたらと思います。
My friend Gigi from Manila recently sent me some pictures on Facebook. And the last one that she sent to me, she said, was her favorite. It's this one.
先日、フィリピンのマニラに、友人 Gigi さんが、Facebook で写真を送ってくれたと思います。そして最後に送ってくれた写真が、この写真が Gigi さんのお気に入りだと言っています。
Gigi works in disaster relief and care throughout Asia with the March for Christ ministry. And this picture is of the two of us with another guy named John Cusi when Hiro and I helped lead a group of Ibaraki Christian students to go to the Philippines to do relief work after the super typhoon Yolanda.
Gigi-san wa March for Christ という団体を通じてアジア全域の災害救援活動に携わっています。2013年に起きた大型台風ヨランダ、そのヨランダによる被害の復興支援活動のために翌年の2014年、ジョリーさんと自分は茨城キリスト教大学の学生たちと一緒にフィリピンに行ってきました。この写真はその旅の中でジョリーさんとチージーさんとそしてもう一人の友人ジョンさんの3人で撮った写真。
This picture is on a boat. And some of you may not know this about meBut I am pretty severely aquaphobic. This little puddle jumper of a boat was what we rode on from Bantayan Island all the way over to a teeny tiny little fisherman island on the southwest called Lipainan to help out that village where March for Christ was working to bring help and relief. It had holes in the floor of that little boat so that we could even see the water going underneath us as well as the water that was all around us.
フィリピンはそうたくさんの島々からなる国なのですが、このスライドの上の写真にあるように有名なセブ島があって、そのセブ島の北西にある赤く印のついたついているのがこうバンタヤン島と呼ばれる、また小さな島、その小さなバンタヤン島を拡大したのが下の地図になるのですが、バンタヤン島から少し南西に行ったところにさらに小さなリパイラン島という、ね、島があります。ジージーさんが所属している災害甲子園団体のマーシュコ・クライストはこのリパイラン島にある漁師の村の支援を行っていました。この3人が写った写真が撮られたのはこの小さな島のバンタヤン島からさらに小さな島のリパイラン島に行く、向かうときに使われた小さな木製の船の上でした。自分たちが乗っていた甲板にはあちこち穴も開いていて、そこから覗くと船の下にある海も見ることができました。甲板から船の外に手を伸ばすと簡単に海に触れられるくらい、それくらい小さな船でした。ちなみに知らない方もいたと思いますが、ジョエさんは極度の水恐怖症です。
Okay, and you can see how wet we are in this picture, okay? It was a rainy and a very, very windy day. And when we got to the dock, I told Hira that I was already feeling sick to my stomach. Because my anxiety level was just shooting really, really high. And I wanted to go serve those people, but I really didn't want to get into that little boat. So I had to recite scriptures and sing songs to try to distract myself. And actually, there's so many other things that I could tell you about that story. But we'll just say, I'm thankful I'm alive today, and God got me there and got me back.
しかもその時は雨が降っていた上に風も強く、船乗り場に着いた時はすでに、ジョエルさんは不安と緊張で真っ青になっていました。ヒロ、マジでやばいかも。支援を必要としている島のこの島の人たちに助けになりたい気持ちはあるけど、あの小さな国には絶対乗りたくないという思いもありました。話せば長くなってしまう。ジョエルさんと気を紛らうために、必死に覚えている性格を口ずさんだり賛美歌を歌ったりしていました。こう話せば長くなってしまうので、まあ、結果的にこうしてジョエルさんは無事に生き延びて、今も神様に生かしてくださっていることに感謝し喜んでいる、めでたしめでたしということで、今日はこの話はここまで終わりです。
Now in this picture I look very happy and I'm faking it. But then actually the memory of going to that village with Hiro and Gigi and others is a good memory of mine. But I think this picture also, this story also serves as a good illustration for this year's aim.
この写真を見る限り、ジョエルさんとても楽しそうで、まあ、これすごい頑張ってたらしいんですけど、ジージーさんたちと一緒にあの小さな島にある小さな村に行ったこと自体はとてもいい思い出になりました。と同時にこの写真は今年度のテーマの狙いをよく表してくれている写真だなと。
This past year was a really good opportunity for us to clarify what it is, what it means to be a disciple of Jesus, and our role and our purpose in the world as the church that God has brought together. In order to thrive, we are going to need to continue the discipline of seeking God's vision together, and then find the ways that we can answer Jesus' call and use our spirit-empowered gifts to accomplish God's vision.
昨年1年間はイエスの弟子であるとはどういうことなのか、また神様がこうして集めてくださった教会というコミュニティを通してこの世界で私たちにはどんな目的や役割が与えられているのかということを改めて学び直すとても良い機会でした。そして私たちが力強く成長していくためには、共に神のビジョンを追い求め、共にイエスから与えられている召しを受け取って、そして共に与えられている賜物を聖霊の力によって用いていくこと、そしてそれによって神のビジョンを成し遂げる神の御業に加わっていくということが必要不可欠であることも行います。
How do we do that on a daily basis? Even if we have wholehearted willingness to live it out, we don't always know how to do that. And that can be discouraging. Sometimes life can feel like we're in that little puddle jumper boat out on a stormy sea. So it makes it even harder to focus and to grow into who Jesus is calling us to be, isn't it?
ただ、ここで疑問が浮かんでくるわけです。私たちの毎日の生活、日々の生活の中でそれを実践していくにはどうしたらよいのでしょうか。自分も力強く成長したい。そのために神のビジョン、イエスの召し、そして聖霊に送り出されることに従順でありたい。そういうふうにたとえ心からそう思っていたとしても、具体的に何をどうすればいいのかが分からずに挫折し諦めてしまうということがあるのではないでしょうか。人生を生きていると嵐で荒れ狂う大海原にポツンと小さな船に乗っているような気分になることがあると
思います。 Really need is an example of someone who lived the same way every day of the week and never changed in their attitude, their words or their actions regardless of who was around them.
自分の周りにどんな人がいても、自分がどんな状況の中にあっても、その態度や話す言葉、する行いがぶれることなく、毎日確かな軸を持って生きるというその模範が私たちには必要です。
We need someone who is confident in God's mission and filled with joy in doing so. Someone who knew how to have a healthy rhythm of rest, work, and play, and saw all of that as a gift from God. And someone who saw every person they encountered as a beloved creation of God, with whom God wants to be in an intimate relationship.
神から与えられている使命に確信を持って、それを喜びに満ち溢れて行うことができるような人。働くこと、休むこと、遊ぶこと、それらの健全なリズムをしていて、そういったもの全てを神様からの贈り物であるとみなすことができる人。出会う人全てを神様が作られ、大切に愛しておられる存在、そして親しい関係を持ちたいと神様が切に望んでおられる存在として見ることができる人、そういう神様の愛の視点で全ての人を見ることができる人、そんな模範となる人物が私たちにはいることです。
Thankfully, Jesus doesn't just call us into this life and then just fling us out there and leave us to figure it out on our own. That's why we're taking this journey with Jesus. He alone is the best one to teach us and grow us. And that's why we've surrendered our lives to Him as His disciples.
感謝のことに、私たちの主イエス様は、私たちのことをそのような人生と招いておきながら、じゃああとは自分で考えて、自分の力で何とか頑張ってくださいというふうにここから過信してはおられません。そうではなく、私たちはイエス様と一緒にこの旅を変えていくのです。私たちのことを最も深く理解し、その上で私たちに教え、本当の意味で私たちのことを成長させてくれるのはイエス様だけです。だから私たちはその主イエスの弟子としてイエス様にこの人生を捧げ委ねているのです。
The church in Colossians must have had these very same questions and challenges as us, because Paul says it here in this verse. Now that you have welcomed Jesus into your lives, continue to journey with him and allow him to shape you.
コロサイにあった教会も私たちと同じような疑問や課題を抱えていたんだろうということが、このパウロの言葉から分かると思います。コロサイ人への手紙2章6節、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれてあります。
To go beyond welcoming Jesus, beyond becoming just a disciple, and to be active daily in the relationship with Him, so that we can be changed by Him. It's kind of like Paul is saying, okay, now that you've invited Jesus over for a meal, sit down and eat the meal with Him, and be influenced by what He's going to share with you in your conversation together.
ただイエスを受け入れるだけじゃなく、ただイエスの弟子となるだけでもなく、イエス様との関係を深く強く持って毎日、それによってイエス様に変えられながら歩みなさい。 そのようにパウロはコロサイの教会に対して言っており、また今私たちに対しても進めているのです。よりイメージしやすいように少し言い換えてみるなら、せっかくイエス様を家に招いて食事をしているんだから、一緒にその食卓の席について一緒にご飯を食べて、そしてイエス様と時間を過ごし会話をする中で、イエス様が話してくださることからいろいろ学んで成長を助けてもらいなさい、といった感じだったかもしれません。
Only this time I want us to all imagine that we're getting on a boat together, and I hope it's a very big boat, okay? A big boat where I can't see the water. And we're getting on that boat along with Jesus because we're going to take a spiritual journey together. And Jesus is going to lead that journey that we're going to go on this year.
ただ今回は今年度のテーマに合わせてイエス様と一緒に船に乗っているのをイメージしましょう。私たちはこれから霊的な船旅に出発します。その旅を導いてくれるのはイエス様。
This is important. We will know that our journey is progressing when we are more confident in living out the mission of Jesus daily as his disciples in any situation and with whomever God brings into our lives so that they can also be invited along as fellow journeyers.
この先私たちがどんな状況にあっても、どんな人と一緒にいたとしても、イエスの弟子としてその使命により強い確信を持って歩めるようになっていたら、この旅はうまくいっているということができるでしょう。私たちの人生の中で神様が私たちの周りに置いてくださる人たちをこの旅の仲間として、一緒に、招き入れていくならなお良いでしょう。
Now knowing how much I love this book, Hiro asked what I thought about using John's gospel to help us along on this journey this year.And I have to confess that I was both nervous and excited at the same time.
ヨハネの福音書という書物は、ジョエルさんが大好きな聖書の書物の一つだということを知りつつ、自分はジョエルさんに、このヨハネの福音書をもとに、この1年間、イエス様との旅を歩んでみてはどうか提案してみました。その提案を聞いたジョエルさんは、すごく楽しみな思いもありつつ、不安もあったと思います。
Now, I was nervous.Because it is my favorite. And I want to preach it and teach this text in a way that helps all of you fall in love with it too. And I want you to experience the love that obviously was shared between Jesus and the writer of the gospel, John.
大好きで思い入れがあるからこそ、ぜひこの思いを皆さんと共有したい。この福音書の著者であるヨハネとイエス様との間にある深い愛の関係をぜひ皆さんにも味わってもらいたいという思いがある一方で、でも果たして自分が説教や聖書の学びなどを通してその手助けをうまくできるかどうかはわからないという不安があったようです。
But I'm excited because John's gospel gives us an intimate glimpse into the heart and into the nature of Jesus in a way that I think none of the other gospels doJust because of who wrote it, and why, and where, and when it was written.
ただ、楽しみもあります。この福音書の著者がヨハネであることだったり、そのヨハネがこの福音書を書いた理由や書いた時期のゆえに、このヨハネの福音書では他の3つの福音書とは違ったユニークな形でイエス様の心の動きやその性質を垣間見ることができるからです。
John's Gospel was written last.Long after the other three Gospels had already been written. So though some of the stories included can be found in the other three Gospels as well, this Gospel highlights some of the stories that are not told in the other three. In fact, the writer tells that there are so many stories that are untold. He says that in chapter 20, verse 30. Jesus performed many other wondrous signs,that are not in this book. And then he acknowledges that it is impossible to do so. And he does that in chapter 21, verse 25, when he says, there are so many other things that Jesus said and did, and if these accounts were also written down, the books could not be contained in the entire cosmos.
ヨハネの福音書は他の3つの福音書とはよりもずっと後に書かれたもの、つまり4つある福音書のうちで、 ヨハネの福音書の中で一番最後に書かれたのがこのヨハネの福音書だと言われています。他の3つの福音書に登場する話もいくつか含まれているのですが、特に他の3つの福音書に書かれていないお話により焦点を置いて書かれています。で、実際著者は20章の30節で、イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていないと言っており、また21章の25節には、イエスが行われたことは他にもたくさんある、その一つ一つを書き記すなら世界にその書かれた書物を収められないと私は思うと書いてあり、全ての本を、全ての話を本に収めることは不可能であると言っています。
Now, there are different possibilities, but we believe that the author likely is John, the apostle of Jesus, who helped share the gospel and served as a pastor in the Lord's church in that first century. Again, John states that at the very end of his gospel account, in chapter 21, verse 24, that very same disciple is the one offering this truthful account written just for you.
この書の著者は1世紀に教会で福音を伝え、その教会の牧師として仕えたイエスの十二弟子の一人としても知られているヨハネだろうと考えられています。この福音書の21章24節にこれらのことについて明かしし、これらのことを書いた者はその弟子である、 私たちは彼の証が真実であることを知っているという記述があり、その文脈からも著者が十二弟子のヨハネだろうと考えられています。
Dr. Frank Wheeler is a man who has chaired the Bible department for over 30 years at York, where Matt and I attended, and he has his doctorate in the Gospel of John. He would teach a course on this Gospel of John every other year, and he only admitted 30 students. So it means you had to scramble to get one of those 60 possible limited spots.During your time as a student in York, I was able to do so. And it was by far one of my favorite classes because it was life transforming.
Matt さんとジョジュさんはアメリカのネブラスカ州にあるヨーク大学を卒業しているのですが、そのヨーク大学には聖書学部の学部長を30年以上も務めているフランク・ウィーラー先生という先生があります。そのウィーラー先生はこのヨハネの福音書についての博士号を持っております。そのウィーラー先生、先生はヨハネの福音書のクラスを1年おきに教えていたのですが、そのクラスの定員はたった30名だけでした。つまり大学4年間のうち1年おきだからチャンスは2回、つまり60名のうちの1人に入らなければそのクラスを受けることはできませんでした。感謝なことにジョエルさんはそのクラスを受けることができ、今でもジョエルさんに影響を与え続けているほど人生を変えるインパクトのあるクラスだったと。
I reached out to Dr. Wheeler recently, because he is retiring at the end of this month, and he emphasized that John helps us to understand more fully who Jesus isAnd what that perspective means for our daily walk of faith. It was exciting for me to hear him say that the encounters of Jesus with people still fascinates him, even today. And I agree, it fascinates me too.
ちょうど今月で退職されるそのウィーラー先生に連絡を取ってみたところ、ヨハネの福音書はイエスが何者なのかを私たちがより深く理解するのを大きく助けてくれる書であり、そのイエスをより深く理解した視点を持つことは私たちの毎日の信仰の歩みに大きな影響を与えてくれるものだとアドバイスをくれました。ヨハネの福音書の中でイエスがさまざまな人と人々と出会うその出会いの場面は今でも心を奪われるとウィーラー先生はおっしゃっており、ジョエルさんもまさに同感だと。
John lets us know exactly what his purpose is for writing this gospel. He writes it in chapter 20, verse 31. These accounts are recorded so that you too might believe that Jesus is the Anointed, the Savior, King, and the Son of God, because believing grants you the life he came to share, so that you might believe.Because believing brings you life.
ヨハネは20章の31節でこの書を書いた目的をはっきりと示しています。 これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。あなた方が信じるためであり、また信じて命を得るためだと。
Isn't that perfect? For those of you who are here in our midst who have not yet been baptized and you may be curious or interested or confused, guess what? John wrote this book for you so that you can believe and have life through believing.
このヨハネの福音書は書かれた目的、今の私たちにぴったりではないでしょうか。自分はまだ洗礼は受けていないけど、イエスって一体何者なのか、実はちょっと気になっている、ちょっと興味がある、または逆に聖書を読んでいて正直頭の中が混乱してしまっている、なんていう方々がこの中にも来られるかと思います。ヨハネはそんなあなたのためにこの書を書いたのだと言っています。皆さんがイエスを知り、そして信じることで本当の意味で命を得るようになるためです。
But you know what? This is perfect for all of us who have been baptized too. Confessing our belief and surrendering our lives to become disciples of Jesus, this is written for us too. Because even though we've welcomed Jesus into our lives, we need to continueto journey with him and allow him to shape our lives. That is the life that Jesus came to share.
それと同時にこれはすでに信仰告白をし、洗礼を受け、イエスの弟子としてその人生を主に捧げた私たちにとっても完璧です。イエス様を自分の人生の中に受け入れた私たちは、これからもずっとイエス様に結ばれて歩んでいくことで、イエス様のように変えられ続けていくからです。それによって私たちも本当の意味での命を得るようになります。
It's a life and faith that thrives. It's a church family that thrives.
それこそ thrive、力強く成長する豊かな人生であり、また力強く成長する豊かな信仰であり、そして力強く成長する命豊かな教会のことだ。
It's also what John makes the effort to let us know in Jesus' own words as what he says, abundant life. In John chapter 10, verse 10b, Jesus said, I came to give life with joy and abundance.And also in John 15, chapter 5, Jesus continues by saying, If you abide in me and I in you, you will bear great fruit. Without me, you can accomplish nothing.
ヨハネは主イエスが語られた言葉を通してこの豊かな命について私たちに教えようとしてくれています。ヨハネの福音書の10章50節の後半、私が来たのはあなた方が命を得るため、それも豊かに得るためですと言っており、また15章の5節には、私はブドウの、人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです、そういうイエスの言葉があります。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結び、私を離れてはあなた方は何もできないのです。
This is why, just like sharing all of the best things in life, good food, good drink, physical affection, emotional understanding, laughter,Just like sharing that abundant life with others, especially the ones that we love and share life with on a daily basis. It's meant to be shared. The abundant life in and with Jesus is meant to be shared.
私たちが人生で何か最高のものを手にするときは、それを独り占めするんではなくて、よく誰かと分かち合うことをするかと思います。 で例えば美味しいご飯だったり美味しい飲み物があったらここ美味しいんだよ、って言って他の人にも紹介しますよね。お互いの気持ちを共有したり笑いを共有したりもします。それと同じようにこのイエスにある豊かな命も他の人と分かち合うために特に私たちが毎日一緒に過ごしたり私たちが愛する人大切にしている人々と分かち合うために与えられているのです。イエスにあって与えられイエスと共にいることで得られるこの豊かな命は自分一人で楽しむものではなくて他の人と分かち合うために与えられている。
So we're going to be creative. Instead of preaching and teaching chapter by chapter, we're going to approach the Gospel of John in a different way throughout this year in our worship.
これからの1年間をかけて礼拝の中でこのヨハネの福音書を学んでいくのですが、1章からスタートして順番に章ごとに様子を進めていくのではなく、また違ったアプローチを取ってみようと考えています。
First,John's Gospel has two sets of seven, and we're going to learn later why that is. The first set is the set of the seven statements called the I Am statements, where John records what Jesus reveals about himself. So in this year, seven of our church family are going to share testimonies that are based upon those seven I Am statements to help give us a glimpse of who Jesus is.And specifically, how they have experienced it in their own relationship with Jesus.
ヨハネはこの福音書の中で7という数字をテーマにいくつかのことを説明しているのですが、その一つに7つの私は何々であるというフレーズがあります。イエス様がご自身が何者であるかを私は何々であるという言い方で示しておられるのですが、それが7通り登場するのです。イエス様がどういうお方であられるのか、イエス様との関係の中でそれをどのように体験したのかについてを、このイエス様の7つの私は何々であるというフレーズをもとに、1フレーズにつき1名、全部で7名の教会員に証として渡し合っていただきます。
The second set of seven are seven signs, or miracles. But we're also going to learn why John chooses the word sign instead of the word miracle.These are the seven signs that also reveal who Jesus is. And this year, we're going to have seven times in our worship, where we're going to use those seven signs to focus on a richer, deeper time of communion, and perhaps even express and experience it in ways that we don't usually have time to do so when there is a sermon or a testimony. We trust that Jesus will not only reveal himself in those signs,but also in the bread and in the wine and in our communion shared with one another.
もう一つの7はイエスの7つの印です。この印は他の福音書では奇跡と訳されていますが、ヨハネの福音書では印という表現が取られています。なぜその表現が取られているのかということも学びつつ、これらの7つの印にもイエス様がどのようなお方であられるのかが表されています。このイエスの7つの印をもとにこの1年間を通して7回説教や証しの代わりにより豊かでより深い生産の時を持っていく予定です。時間の関係上普段の礼拝の中ではできないようなもっと自由でクリエイティブで深みのある生産の時を持ってそれを通してイエス様の素晴らしさを共に味わいまたイエス様によってつなげられたこのお互いの交わりの素晴らしさを味わっていくことができたらと思います。
Our first time actually for that is going to be next week when Kentaro and Matt help us focus on Jesus' first sign, which is turning water into wine at the wedding feast in Cana.
その特別な豊かな生産の第1回が早くも来週あります。カナというところで開かれた結婚式の披露宴で、イエス様が水をブドウ酒に変えられた印の話をもとに、Kentaro さんとマコさんがいます。
We're also going to have a few special Sundays throughout the year, like Christmas and Pentecost, and we hope to draw from John's Gospel for those as well.
また年間を通して何回か特別プログラムの礼拝も予定しており、そのサインもヨハネの福音書をもとに準備計画しています。
Finally, all of our messages this year will focus on the various encounters of Jesus with people. in John's Gospel. We will learn about Jesus, who he is and what he does, and how that forms and informs our living.
で、最後に、今年の説教メッセージはすべてヨハネの福音書に登場するイエス様と人々との出会いの場面に焦点を当てながら、イエス様のことをより深く学んでいきます。イエス様はどのようなお方なのか、どのように行動されるのか、またイエス様をより深く知ることは私たちにどのような影響を与え、私たちの生き方をどのように形作っていくのか、そういったことを学んでいきます。
We're going to look at how people were changed by their encounter with Jesus and consider how we are also changed by our encounters with Jesus.
そしてイエス様ととのお出会いによって人々がどのように変えられているのかにも目を向け、私たち自身もイエス様と出会い、結ばれることで、どのように変えられていくのかを考えていきます。
And then, by looking at how Jesus talked and interacted with those people, we can reflect on who those people are in our lives and learn from how Jesus did that so that we can interact with those people in a way that can help them to meetAnd begin a relationship with Jesus too.
またイエス様が人々と話すとき、どのように話し、どのように関わられたのかということにも目を向け、ながら私たちの生活の中では、その人は誰に当たるのかをまず考え、その方々もイエス様と出会って、イエス様との関係を持ち始めるためには、私たちはどのような関わり方をしていくべきなのか、ということも学んでいくことができたらと思います。
We're going to begin that in 2 weeks, okay, on May 22nd. And we're going to start with the very first person to actually meet Jesus, the woman who birthed him and raised him, his mother, Mary.
2週間後の5月22日の礼拝は、この地上で実際にイエスに出会った最初の人です。お腹にイエス様を身ごもり、産み育てた女性であるイエスの母マリアの話からスタートします。
To close, we are going to use something to help us reflect and measure our growth in practical ways. It's something that we did try a little bit unsuccessfully last year, but we hope that we've tweaked it and made it more accessible and useful for this year. Last year, we tried upward, inward, outward. We didn't do very well with it.But we're going to do something similar this year, and all three will have that focus in those three directions, up, in, and out. But it will be one simple reflection question for each, and we'll use those same three questions for the whole year.
自分たちがどれだけ成長しているかをより具体的な形で測り、振り返るために、昨年に引き続き、上に向かって、内に向かって、外に向かって、この3つの課題に再度挑戦していくことを考えています。昨年試しにやってはみたんですが、少し難しさを感じたり、やりづらさを感じた方もおられたかもしれません。今回はもっとシンプルにして挑戦しやすいように手を加えてみました。それぞれのポイントにつき質問は1つずつ、つまりこの3つの質問を1年間を通して取り組んでいく予定です
。 So since we're riding on a boatTogether, we call them anchor points. Okay, we're using that image of the boat and the anchor. They get it. Places along the journey where we can put down our anchor for a few minutes so that we can reflect, listen, assess, and apply. And at the end of each message each week, beginning in 2 weeks, we're going to put these questions up for a moment of silent reflection.
今年度のテーマのイメージを船旅をしていくというイメージ、そのイメージにちなんで、この3つの質問をアンカーポイントと呼ぶことにします。アンカーとは船が流されないようにつなぎ止めておくための怒りのことですね。アンカーポイントとは旅の途中でアンカー、つまり怒りを下ろして、そこでしばらく止まって学んだことを振り返り、耳を傾け、実際どのように適応していけるのかを考えるポイントのことです。5月22日からは礼拝の中で毎回説教の後にこの3つの質問をスライドに出し、静かに黙想の時間を持っていきたいと思います
。 Okay, get excited. There are going to be posters, you know, over here and throughout the building, and they're also going to be on the back of your bulletin so that you can continue to apply what we're learning.
教会堂の中にポスターとして貼り出したり、毎週の週報にも載せていきますので、私たちが学んだことをただ知識や情報として終わりにしてしまうのではなく、ぜひ聖霊の力によってそれを実践し、自分自身の信仰の成長、また教会や神の国の成長へとつなげていくことができたらと。
Additionally, we're going to have one Bible verse, just one. It'll be one verse for a month from John's Gospel. And we're going to challenge each other to memorize this verse. So for the month of May, this is our verse. John's purpose for writing the Gospel and our purpose for learning from it. John 20:31.I'm going to ask you, let's, English speakers, let's read it aloud together. Ready? One, two, three. These accounts are recorded so that you too might believe that Jesus is the Anointed, the Savior King and the Son of God, because believing grants you the life He came to share.
さらにヨハネの福音書から毎月一つの聖句を選んでその聖句を暗記することにも一緒に挑戦していけたらと思っています。今月の今月の暗唱挑戦聖句はこちらになってますね。ヨハネが福音書を書いた目的であり、また私たちがその書を学ぶ目的です。日本人の皆さんも一緒に読んでみましょう。
はい、これらのことが書かれたのはイエスは神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
So whoever can memorize it first by the other person a piece of pizza or whatever, you can do that.
教頭のとこです。誰が一番先に覚えられたか、勝った人は誰かに覚えてもらうみたいなことがある。
But seriously, Jesus is calling us to follow Him. Okay, so meet your church. Let's all climb into the boat together now and begin our journey.
イエス様の私に呼びかけてもらえませんか。一緒に旅に行こう。なのでみんなで一緒に船に乗り込んでイエス様の旅に出発しましょう。
Let's pray. Jesus, thank you for loving us, redeeming us, and inviting us on the journey with you.
イエス様、私たちを愛し、私たちのことを贖い、そしてあなたとの旅に招いてくださることを感じます。
We pray, Holy Spirit, that you will shape our lives on this journey as we welcome you to guide and take control of our every thought, word, and action in our daily lives.
聖霊様、私たちの日常生活におけるすべての思いや考え、私たちの語る言葉、取る行動をあなたが導き、あなたが支配し、この旅を通して私たちの生き方を新たに形作ってください。
As you shape our hearts to long for what you want, O God, help us to invite others along for this journey. And we pray that you will open their hearts to respond to your invitation.
神様、あなたが望んでおられるものを私たちも望むことができるようこの心を作り変えてください。そして私たちが他の人々にも声をかけ、この旅に招き入れることができるよう、そのための勇気と愛を与えてください。あなたの招きに彼らが応えられるよう、どうぞ彼らの心を開いてください。
We trust you and we anticipate that you will surprise and grow us in unexpected ways.
主よ、あなたに信頼しお願いします。そして私たちの思いもよらない方法で私たちを驚かせ成長させてくださることを期待しています。
We pray in the name of Jesus who turned water into wine and sinners like us into the redeemed.
水をぶどう酒に変えられたように、私たちのような罪人を主にあって清いものへと変えてくださった私たちの救い主イエス様の御名によってお願いします。
Amen.